はい、ではですね、複素関数論の第11回の解説を始めます。ただ、実はですね、今日のところは、そんなたくさん説明することがないんですね。で、ちょっと早めに終わってしまうかもしれません。まあ、ちょっと僕自身今非常に忙しくて、ちょっと皆さんのレポートをまだこれをやってる段階では採点してないんですね。で、なんとなく皆さんの授業時間、まあその水曜日のうちぐらいには採点したいと思ってるんですけど、ちょっとまだよくわかりません。で、ということもあり、からまあその、大体このセクション4、3とか4、4になってくると、それほどもうやることがない。いや、やることはあるんですけど、あんまり説明することはなくって、皆さんにこう自分で練習してもらわなきゃいけないっていう側面がかなり増えてくるので、まあ今日は説明はちょっと簡単にしようと思っています。ということで、まあ、講義ノートは1ページ目、1枚しかありませんけど、62ページを見てください。まあ、流数計算ですと書いてあります。で、まあ、それ一番最初の箱の中に書いてありますけど、教科書がですね、ここまで来れば、もう教科書はある程度読めると思うんですよね。だから、もう講義ノートには要点だけまとめて1ページにしました。で、まあ、ちょっと説明どこまで詳しくやるかわかりませんけれども、説明も、もういちいち教科書と同じことここに書くのもあれですから、もう教科書を使いながら説明する部分が出てくると思います。で、とにかくですね、この流数計算っていうのは何なのかということなんですけれども、今までとにかく複素積分をずっとやってきたんですね。まあ、特に第2章、教科書の第2章で、まあ、複素積分というやつを一生懸命学んだわけです。で、公式の積分公式とか、公式の積分定理とかいうのをやりました。で、まあもちろんそれは積分を計算したいだけではなくって、それを使ってテーラー展開をするとか、いろいろそういう、まあ応用もあったんですよね。で、まあ3章ではそれに関連してですね、級数で定義される関数ってのはどういうもんかと、実質的に解析関数と同じであるということを習いました。で、第4章に入って何をやったかというと、その解析関数じゃない関数っていうのがどういうものがあるか、解析関数じゃないとしたらと言っても、まあ至るところそこら中全てで微分できないっていうのはどうしようもないんだけど、このどっか1点だけとか、まあ1点とは限らなくても、まあ限られた点で微分可能でない、そういう関数にはどういうものがあるのかなという話を、まあ最初やってたわけです。で、ローラン展開と特異点っていう話を、まあ大体やってきたわけですね。で、今日はその特異点がある関数ということに注目して、で、そういう関数をこう、そういう関数に対して、まあ公式の積分定理みたいな感じの、答えが成り立つよということを、まあ説明する。それがまあ流数計算というやつです。で、とにかく、まあこれから説明しますけど、流数というものを、関数の流数というものを計算するとですね、もう複素積分の値が実は分かってしまう。その下の定理 4.3.2 に書いてるんですけど、というのがまあ今日のメインテーマです。で、もしこれが言えちゃうとですね、結局、その左辺に出てる積分を計算しなくても、右辺のレシジューって言われる流数っていうものを計算すればいいってことになる。流数の計算は、このページ、62ページの下半分に書いてあるので、そういうことを使うと、まあその積分をですね、もう簡単に計算できてしまうと、こういうわけですね。で、それだけだとまあなんてことはないんですけど、来週それをこう皆さんが昔からよく知ってる、または今フーリエ変換とかでやってる実数の積分に応用するという話をします。で、それをやるとさすがに流数計算は便利だなっていう気がすると思うんで、まあ今週と来週を合わせるとですね、割とこう実用的にも面白いっていう感じがしてくると思います。今日はその前半で、まあ、流数計算の一般論から流数の計算の仕方っていうことをやります。で、まあ、とにかく62ページの 4.3 流数計算、ね、教科書 4.3 節って書いてあるんですけど、そこ見てください。で、まあ、無限遠点がどうのこうのっていうところに合わせて、その後ろにね、教科書の 4.2 節の一番最後に書いてあるところなんですけども、まあ、その定義をここ定義 4.3.1 で書いてあります。有理系、有理型の関数っていうものの定義です。 で、これはどういうものの、どういうことを言うかというとですね、複素関数 F が大体正則なんですけど、正則でないところもある。で、正則でないとこは全部極である。ね。新生特異点とかいろいろやりましたけど、新生特異点じゃなくて、ポールになってる、極になってる。そういう関数です。そういう関数のことを有理型とか有理系の関数、そういうふうに言います。で、なんで有理系っていうかっていうとですね、結局極っていうのはどうやって出てくるかっていうと、なんか解析関数が 分数の括弧になっていて、分母がなんか有理関数みたいなもの、多項式になってるようなやつ、そういうとこから出てくることが多いので、まあ、有理系関数いうわけね。有理っていうのは要するに有理数の有理と同じ意味です。分数の括弧になるやつを有理数っていうでしょ。だからそういう意味で有理型っていうのは分数の括弧になっていて、で、分母のゼロ点が極になっている。そういう場合のことを言います。で、とにかくそういうものを考えると。で、そうすると、この有理型の関数、ね、この F は正則かもしれないけど、正則じゃないかもしれない。でも正則じゃないところは、全部極ですよって、そういう関数です。そういう時には、以下の定理が成り立つっていうんですね。定理 4.3.2、流数定理。日本語では流数定理っていうやつです。で、流数のことをレシジューっていうので、まあ、レシジューセオレムと言います。で、まあ、ちょっと読んでみましょう。ね。領域D で有理系であるという関数が F だったと。で、まあ、内部まで D の中に入っている反時計前の単純平曲線ガンマを考える。今までこんなよく考えましたね。ぐるっと一周っていうやつです。で、ぐるっと一周っていうこのガンマの上で FZ を積分します。積分するとその結果は何かというと、4.3.1 右辺です。2πi かける。で、J イコール1から N までの和って書いてあって、で、中身何を足してるかっていうと、レセジューの FZJ です。ZJ における F のレセジュー、流数ですね。それを足してるってことになります。で、あんまりはっきり書いてないけど、ここの ZJ っていうのは、F の極です。極全体を表してます。F はいくつか極を持ってるかもしれないので、その、それぞれの極において、流数っていうやつを計算して、で、全部足して、で、それを 2πi 倍すると。そうするのが 4.3.1 の右辺ですね。それで積分の値が決まってしまうよっていうわけです。で、まあそのイメージとしてはどういう感じのものかっていうと、もうちょっと図書くのもうるさいから載せてないけど、教科書に非常に綺麗に書いてあるから、教科書もちょっと見てください。ね。147ページ。定理1って書いてあるのがまさに僕がここで書いた流数定理です。で、その147ページの一番下の方に、なんかこう、絵が書いてありますね。この影をつけた部分、ね、なんか青で薄く影がついてる部分っていうのが、この、領域 D です。で、この影をつけた部分の中に、まあ、水、教科書では水になってますけど、こう、反時計回りの単純平曲線ガンマ、ね、があると。そういうとこを考えてるわけです。で、ガンマ上には F の極がないんですけど、この教科書の図だったら、Z1、Z2、Z3 と、3つこう極があると。で、ガンマの中に入ってますね。そういう時を考える。で、そういう時には、この C ね、教科書だと C になってるけど、この曲線 C、僕らだったら曲線ガンマに沿ってぐるっと積分した結果っていうのは、この Z1、Z2、Z3 における流数の値を全部足して、全体に 2πi をかける。そういうことになるっていうわけです。これが定理。で、まあ、ここまで来ると、大体ですね、これどうやって証明するかもなんとなくわかると思うんですよね。まあ、要するにですね、これは、今までやってたみたいにね、こういうなんか特異点があるときは、特異点の周りに小さい円を書いてぐるっと積分して、で、それ、そこになるまで、要するにガンマを変形していくってことをよくやりました。今もそれをやればいいんですね。っていうことが、その教科書の147ページに書いてあります。で、まあ、これ読めると思うので、まあ、ちょっと読んでみてください。で、今までもこれ非常に似たこと何回もやりましたからね。積分量をちょっと変形して、積分してみるっていうのがね。というわけです。で、まあ、教科書では147、 ページ、143ページに、まあ、こういうふうに得意点がたくさんある場合じゃなくて、1個だけある場合にどうなるかっていう話を、まず143ページから144ページで説明してます。まあそういうことですね。で、例1とか例2、144ページに例1とか例2があって、まあこう例がいろいろ書いてあるので、まあ、自分でもちょっとやってみてくださいね。で、まあもうこの定理 4.3.2 についてはもうこれ以上は言いません。教科書を見れば多分正面もわかると思うから見てください。で、まあこれで今日の前半はもうおしまいです。じゃあ後半に入ります。とにかくこの流数定理っていうのが成り立つんだけど、これが意味を持つためには、役に立つためには、この 4.3.1 の右辺の流数っていうやつをうまいこと計算してやらないとダメですよね。これがなんか計算大変ですぐわからんかったらこの定理あんまり役に立たないから。でも、こいつは簡単だよっていうわけです。それが今日の後半、ね、この62ページの下半分に書いてあるところです。で、教科書では、その流数をどうやって計算するかっていうことがまず先に書いてあって、145ページから146ページにかけて、その今からやる流数の計算法が先に書いてある。で、その上でやった定理 4.3.2 に相当するものが後で出てくるという順序になっています。でもまあそれさえ気をつけてくれれば、教科書も十分読めると思うんですけど、まあこれ大事だからちょっとその下にも再録しておきました。じゃあとにかく流数求めてみましょうって言うんですね。で流数ってのはもともと定義何だったかっていうと、F をローラン展開するんだ。ね。Z イコール α で流数求めるとしますよ。そうすると F をローラン展開して、で、なんでか知らないけど、とにかく Z イコール α のマイナス1乗の係数。A の添え字としてマイナス1が出てるよ。そいつのことです。この A のマイナス1っていうやつが流数でした。これをなんか FZ から求めたい。ね。もちろん、これを求めるやり方の一つとしては、ローラン展開をやってみるっていう手があります。ローラン展開やったら、当然、Z-α のマイナス1乗の係数ということで、A のマイナス1っていう係数を見つけることができますから。ね。でも、それはなかなか大変。なんか与えられた関数をいちいち展開するとかもう面倒。面倒やからそんなことせんでなんか求めたいと思うんですね。な、求めることができるよっていうのがその下に書いてあることで、この α が f の何位の極か、極の次数に位数によってやり方が変わります。でもそういうことが説明してあります。まず、単純極、1位の極の場合を考えてみましょう。1位の極っていうときは、ローラン展開っていうのは、要するに n がマイナス1から無限大までの足し算になってます。だから、n がマイナス1から無限大までのこの和なので、全体に z-α をこの fz にかけてみる。かけてみると、これ、まあ、級数をいちいち自分でちょっと書いてくださいね。僕の音声がこううざいと思ったら。級数書いといて、分数の形で書いといて始めね。で全体に z-α をかけるわけだ。そうすると、最低時の部分、ね、実数が一番最低のところが a のマイナス1そのものになりますよね。で、それ以上のところは z-α の正のべきが出てきますね。z を α に近づける極限を取ったら、正のべきのとこ全部落ちますね。a のマイナス1だけ残ります。というわけで 4.3.3 の式が成り立つよっていうわけです。この場合の流数 a のマイナス1っていうやつは、z-α を fz にかけて、z を α にした極限を考える。それがまさに流数だよっていうことになっています。簡単ですね。これ簡単です。まあでも少なくともだからね、こう1位の極の場合の流数は非常に簡単なわけ。なんかね、とにかくこの極限さえ見つけりゃいいから、積分とか言ってやらなくて、この極限と思って計算すればいい。こういうわけです。さて、じゃあ2以上の時どうなるかっていうことを考えます。2以上もね、同じようにやりたいと思うんだよね。なんか a のマイナス1っていう係数だから、z-α のマイナス1乗のとこの係数だからさ、全体に z-α かけたらいいんじゃないかと思うんだよね。 だから 4.3.3 と同じことやろうと思うんだけど、それはダメなんだよね。そうすると、もっとね、2以上っていうことは、ポールはね、2以上っていうことは、結局 z-α 分の1の2乗とか3乗とか、もっと発散の強いものが入ってるから、z-α をかけて、z-α に近づけたら、無限大とかね、になっちゃって困るんですよね。それだとうまくいかない。で、まぁ、ちょっと天下りなんだけど、まぁ、ne の極の時は以下のようにしましょうっていうわけです。もう結論からいきます。4.3.5 見てください。こうするんですね。変なんですけど、z-α の n 乗っていうやつを f に一旦かけます。かけたやつを、今度は z で n-1 回微分します。で、z を α に近づけるわけ。で、まぁ、ちょっと微分したら、なんか n-1 の階乗とか出てくるから、それを消すために、n-1 の階乗分の1っていうので、前についてます。4.3.5 になるっていうわけね。で、なぜこうしたらいいかっていう理由も 4.3.4 のとこに一応説明をしてはいますけど、まあもう音声付きで見るより自分でこう見てくれたらいいと思う。それから似たような説明は教科書の145ページ、146ページにも書いてあるから、ここを見てくれてもいいです。ということで、もう大体今日説明することはこれで終わったんですね。はい。ということで、もう今日説明すべきことはほぼ終わりました。ちょっとなんか短いですけども、まあ今日もレポート問題今まだ採点中ですが、皆さんのやつは。今週のレポートは、問題は出題するのは出題するので、まあ、それをやって流数とは何かということを計算できるようになってってください。で、それができたら来週ですね。こう皆さんが工学部としてガンガン将来使う、まあ、流数積分を実数の積分に応用するっていう話。それを来週やろうと思っています。はい。以上でですね、もう解説おしまいなんですけど、一応確率論の専門家としてですね、最近の新型コロナについて一言申し上げておきたいと思います。もう皆さんご存知のように、最近また感染者数が急激に増えてます。で、まあ、皆さんね、工学部の学生さんですから、こういう非常によく増えるものをどうやって見たらいいか、ね、型対数グラフを見るというのは多分もう知ってるよね。だから皆さん自分でそういうグラフもちょっと変えてみてください。ね、最近割とこう新聞、いろんな新聞社とかがデータを出してますけど、全部縦軸が普通の軸なんだよね。あれ見てもなんか増えてるなって、こう、えらい増えてるなっていう感じしかしませんけど、あれ、縦軸をログに取ってくれたら、だいぶ見方違うと思いますね。あれで直線に乗ってたら、これやばいなっていう気がするし、ね、その直線の傾きから、倍加時間ね、何日で2倍になるか、そういうのもすぐ読み取れますよね。だからまあ、対数グラフにも出してほしいんだけど、まあ、とにかく皆さん、ね、自分で書けますから、ちょっと書いてみてください。最近かなりやばいと思います。それを見てると僕は。ということで、まあ、あまり皆さん脅かす気はないですけど、しかし、ここはやっぱりちょっと我慢のしどころですね。やはり、若い人も、なんか後遺症が残る人もだいぶいるみたいだし、から、若い人からお年寄りとかに移ると、医療体制が崩壊して、医療体制が崩壊すると、今度は皆さんが普通の病気とか、交通事故とか、そういう時になった時に病院に行けない、病院入れてくれないってことになって、むざむざ命を落とすっていうことにもなりかねません。なので、それやっぱ非常に良くないからそうなるのね。だから、ここはなんとかみんなで頑張って感染を抑えたいと思います。ということで、皆さんなかなかね、こう、辛いとこもあると思うんだけど、まあ、とにかく、手指の、衛生、ね。まあ、それからマスクをする。特に飛沫感染に気をつけるあたりを、まあ、徹底してほしいと思います。で、人にうつさないことが最終的には自分を守ることにつながりますから、ぜひそれはよろしくお願いしたいと思います。はい。ということで最後ちょっといらんこと言いましたけど、今日はここまでです。